今日は創世記の25章19節から26節までです。創世記の25章19節から26節。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがパダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻にめとった時は40歳であった。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになった時、彼女は、こんなことでは一体どうなるのでしょう私は、と言った。それで主の御心を求めに行った。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。昨日はですね、アブラハムの、肉の力で、アブラハムの頑張りで、その生殖機能に頼って、生まれた子たち、まあ、大勢おりましたけれども、今日見ていくのは唯一約束の子であったイサクの、その歴史ですけれども、まずその初めにイサクはリベカをめとって、そして、イサクが双子を産みます。でその双子が生まれた経緯というのも、イサクが60歳の時ですね、生まれたのは結構、結構な高齢出産ですね、現代で60歳で子供を産むとなるとかなり珍しい部類に入ります。イサクとリベカが結婚したのは40歳の時でした。この、イサクが40歳の時でしたけれども、でも20年間ずっと子供ができなかったわけですね。イサクは神様から祝福の約束がもう生まれながらにして与えられておりました。彼は財産も全部父アブラハムから受け継い で他のアブラハムの子たちは、昨日見ました通り、遠く東の方へと全部、移されて、そして全財産についてはもうイサクが全部受け継いで、そして何不自由なく、きっと育っていたでしょう。でイサクはもうすでに神様から祝福されている。で、アブラハム、イサクを通して、この子孫たちが星の数のように増え広がっていくということをあらかじめ生まれる前から約束されていた。ところがなかなか生まれないんですね。5年経っても生まれない、10年経っても生まれない、15年経っても生まれない。でイサクは、そろそろ、これはどういうことなのか、おかしいって感じた。でそうすると彼はですね、21節、イサクは自分の妻のために 主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。イサクが主に祈願したら、やっと、妻リベカが身ごもったんです。まあ、20年越しになってやっと念願の 子が与えられたわけですね。私たちもですね、確かに祝福の約束があります。キリスト者、クリスチャンは、祝福されます。しかし、なかなか祝福が与えられないということを皆さん経験しておりますね。確かにキリスト者は祝福されるはずなんだけども、なかなか、願い求めていた子が与えられないとか、財産がなかなか増し加わらないとか、主に祈願するかどうか、そこが大事ですね。私たちがただ単にもう祝福の子だからといって、主に願い求めることをやめたり、あるいは主と関わりを持とうとしたり、そういったことをやめていると、主はこのようにして、イサクの場合はなかなか子が与えられないということで、気持ちをやきもきさせました。私たちもやきもきさせられます。その時皆さん、ぜひ主に祈願して祈ってください。私たちはこの信仰の歩みは、ただ単に神様から一方的に恵みをいただくいただくいただく、それだけではないんですよ。双方向の歩みです。私たちも主に願い求めて、私たちも主に賛美を捧げ、礼拝を捧げ、また時には主にもう叫ぶような、そういう祈りも捧げる。そして主と私たちが双方向のその歩み、このコミュニケーションを取っていく歩みこそが本当に祝福された歩みであって、アブラハムの本当に神様とアブラハムの相互のそのやり取りがたくさんありましたね。アブラハムの歴史を見ていると、本当に長い間アブラハムが 主から示されたことをその通り行って、そしたらさらに次のステップが与えられて、さらにアブラハムがそれに従って、時にアブラハムを求めました、時には交渉しました。そういうふうに神様と親しくこういうコミュニケーション、このやり取りをすること、それを主は望んでおられるんです。イサクは妻が不妊の女だということで、子がなかなか与えられないということで、主に願い求めたとき、やっと妻はリベカは身ごもりました。でしかも、双子でした。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うんですね。確かに双子であればお腹の中でぶつかり合うんですけども、しかしかなり激しくぶつかり合っていたようです。それで彼女はそのことについて主の御心を求めに行きました。23節、すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれている。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。もうすでにお腹の中からして、ぶつかり合って、敵対していたんでしょうかね。で、実際に、生まれてくるのはエサウとヤコブなんですけども、実際に弟の方のヤコブが、兄を出し抜くことになります。出産の時、この双子が生まれた時、最初に出てきた子は、赤くて全身毛ごろものようでありました。それでその子はエサウと名付けられました。エサウという名前の意味は毛深いという意味です。とてもなんかたくましそうで強そうな赤ちゃんでした。兄、それに引き換え、弟の方は毛深くなくて、赤くない、赤いっていうのは強いという意味なんですけども、ですから、いかにもエサウは兄という外見だったわけですね。 で、ヤコブは、いかにも弟という外見でした。ところがですね、ヤコブは、エサウのかかとを掴んで出てきたんです。この出産の場面、本当に、この世において、世においてはですね、毛深くて強くて赤くて、外見がいい、そういう人たちが、先んじて、栄えていくんですけども、しかしキリスト者たち、約束の子たちはそのかかとを掴んで出てきて、そして後には出し抜いていくんですね。最初栄えていない方が、だんだん栄えるようになっていく。これなんだか、キリスト者の歩み全般的にそうですね。最初は死んでいるかのように見える。最初は、あたかも弱いかのように見える。しかし弱くても強くされる、それは主のゆえです。ここでは兄が弟に仕えるとあらかじめ言われておりましたけれども、強いもの、本来的には 権力を持っているものが、それを持たないものによって、出し抜かれてしまう。これは本当に、この世における、キリスト 世の人とキリスト者との関係に非常によく似ております。ローマ人への手紙の9章、昨日も開いたところですけども、ローマの9章の、昨日は6節から開いたんですが、今日は10節からお読みします。ローマの9の10から。このことだけでなく、私たちの先祖イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに、神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと書いてある通りです。それではどういうことになりますか？神に不正があるのですか？絶対にそんなことはありません。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。したがってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はパロに、私があなたを立てたのはあなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに固くなにされるのです。つまりことはですね、全て神様 によりけりなんですよ。人間の力によるのではありません。ここで、エサウのことが出てきましたし、またパウロのことが出てきました。じゃあ一体神様は不正があるんでしょうか？それは絶対にそんなことはありませんとあります。その理由が15節で、私は自分の憐れむものを憐れみ、慈しむものを慈しむと言われていました。でここでさらに人は、思うんですね。じゃあ、ことあの神様に憐れまれなかった人はどうなんのと。ところがですね、それなりの、ことを人の側がですね、何をするかによりけりなんですよ。例えばパロ、パロをかたくなにされたのはイスラエルが奴隷になって、400年後ぐらいになってました。一体その400年間パロ何やってたのか。イスラエルを奴隷としてこき使って、挙句の果ては長男をナイル川に投げ捨てようと、男の子を投げ捨てようですね。そういうことをずっとやってきた歴史があって、そしてもう、ね、 その400年の期間イスラエルは憐れむということを選択肢あったはずなんですけど、ずっとやってこなかった。でそこでファラオの心を固くなにされたんですね。じゃあエサウについてはどうだったか。エサウもですね、歴史を下っていくうちに、どんどん栄えるんです。で事実エサウ自身、ヤコブとそのずっと後に再会するときには400人の手勢を連れられるほど彼は祝福されてお金持ちになって物持ちになっていた。でどんどんどんどんエドーム人として祝福されていったんですけども、でもこのエドーム人はずっと何してきたか、オバデヤ書に書いてあります。オバデヤ書の、8節から12節、オバデヤ書は1章しかないのでちょっと非常にマイナーな箇所ですので、開くのに自信のない方はどうぞ読みますので聞いてください。その日には主の見告げ、私はエドムから知恵ある者たちをエサウの山から英知を消し去らないでやろうか。テマンよ、あなたの勇士たちは怯える。虐殺によってエサウの山から一人残らず絶やされよう。あなたの兄弟ヤコブへの暴虐のために、兄弟ヤコブに暴虐をしてるんですよ。恥があなたを覆い、あなたは永遠に絶やされる。他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、他国人がその門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取った日、あなたもまた彼らのうちの一人のように知らぬ顔で立っていた。あなたの兄弟の日、その災難の日をあなたはただ眺めているな。ユダの子らの滅びの日に彼らのことで喜ぶな。その苦難の日に大口を叩くな。あります通り、兄弟であるはずのヤコブが苦しんでいる時に彼らはただ何もせず眺めていた。またそればかりでなく喜んでた。その苦難の日に大口を叩いた。十節にある通り、兄弟ヤコブの暴虐を働いたわけです。つまりこのエドムはアブラハムの子として、アブラハムのその約束の子であるヤコブの子イスラエルのゆえに祝福されて栄えていたんです。にもかかわらず彼らはヤコブに暴虐を働いた。このエルサレムがひどい目に遭っている時に彼らは、喜んで大口を叩いていたんですね。私たちは、神様から示されている御言葉があります。そしてその御言葉に従順するか、それとも神様なんてひどいやつだから決して従順しないと固くないなるか、それ皆さん自身の、決断、皆さん自身の意思に委ねられています。そして主は憐れみ深いお方です。ずっと忍耐して待っておられます。その忍耐の期間中でもなお心を固くなにしてずっと悔い改めないのであれば、その人がたとえ、ある日その裁きを受けたとしても何の文句も言えないはずですね。主はそういうお方です。この、生まれる以前から兄が弟に仕えるとありました。でも決して兄が、もう災いに災いにあって不幸の存続に陥るということを言ってるんじゃなくて、兄だって栄えるんですよ。ある程度の財産が与えられて、でもそれでもこのエサウはやはり俗悪なもの、ヘブル書に書いてあります。彼は不貧困のものとして、一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を軽んじた、そういうものですから、その子孫たちもやはり尊いものを軽んじるという習性があったわけですね。今皆さんは主イエスキリストを信じる信仰によって、どんな悪どい習性であった、生来的なそういう性格であったとしても、でも主を信じる信仰によってどんどん聖霊の助けにより変えられていきます。私たちは結局 主に従うか、主に従順するか、それとも心を固くなにして主に従順しないかの、まあ、どちらかなわけです。この時、エサウは、まあ、長男として生まれました。でそれで彼はやはり長男として生まれたからもう自分は安泰だと思っていたんでしょうね。まあ、イサクも自分は祝福の約束があるから安泰だと思っていたんですけれども、でもイサクはなかなか与えられないと主に祈願しました。エサウは、まあ、自分が長男であると安泰していたんですけど、でもお腹が減ったら、まあ、やすやすとその長男の権利を売ってしまいました。ここに信仰の違いがあります。大切なものをお腹の満たすために、あるいは欲望を満たすためにそれを売ってしまってはならないんです。皆さんにも決して売ってはならない大切なものがありますね。皆さん自身の救いです。信仰です。栄光の冠が待っているんです。その栄光の冠を誰にも奪われないように日々目を覚ましてこの信仰の競争を走り抜きましょうとパウロは言っております。本当にその通りです。どうか皆さん、祝福の約束が与えられているんですけども、しかし気を抜くことはしないでください。栄光の冠をしっかりと受け取るその日まで、しっかりと信仰のこの競争を走り抜いて、イサクのように主に困難があった時は主にお祈りをして祈願して、そして約束のものを勝ち取って、しっかりと栄光の冠を受け取る皆さんでありますように、イエス様のお名前をで祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは生まれる前からすでに私たちのことを祝福のうちに選び、世の始まる前からすでに私たちにと備えられている祝福を受け継ぐように選んでくださったことを感謝いたします。あなたはキリストにおいて天におけるあらゆる霊的祝福をもって祝福しておられようと、世界のもとへの置かれる前からキリストにあって選び、見前で清く傷のないものにしようとあらかじめ選んでおられたことを感謝いたします。あらかじめ定めておられたことを感謝いたします。どうかこのことをしっかりと心の内に刻みつけ、エサウのように一杯の食物、一杯のお腹を満たすもの、イスカリオテユダに関しては銀貨30枚という一杯の食物によって尊いお方を売ってしまいました。私たちがそのような俗悪なものにならぬように、主よ、どうか私たちが日々あなたに仕え、あなたに従順していく、その信仰を決して捨て去ることがありませんように、どうか私たちを助けてください。どうかこの新しい一日も豊かに祝福してください。私たちは確かに祝福された者たちではありますけれども、しかし私たちの側から願い求めることを、祈ることを、賛美することを、感謝することをやめたりすることがありませんように、どうか私たち今日の必要なものを満たしてください。どうかこの教会の必要を満たし、ますますあなたのお役に立つために働き人たちを祝福してください。ますます私たちを御言葉によって練り清め、御言葉によって鍛え、炎によって金の金カスが取り除かれていくように、私たちのうちの余分なものも主よ、あなたが信仰の試練によってその火によって取り除いてください。ますますあなたによって純粋なものとされていくこの生徒たちでありますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛する イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。